それにまつわる人や旅の話で綴るひとときをメッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀旅と人と音楽とチェキラ
88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio 88.5 Rainbow Town FM Now on air Rainbow
サテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はナコピーと
ハッピーニューイヤーンバカバカ出版プロデューサーナイスク代表の松尾龍です。
よろしくお願いします。
今年もお願いします。
今年もよろしくお願いします。
は
い、
早速ですけど、はい、ナコピーは、はい、最近なんか、はい、あの年始めにハマり始めたことありますか？
はい、はい、ですね、はい、ビーズで
ビーズ
でアクセサリーを作るのにハマってます。
あ、はい、手芸じゃないですか？
そうですね、なんか去年からずっとハマり続けてるんですけど、去年の妹の誕生日プレゼントも、はい、あの自分で作ったイヤリングをあげました。
なんか昨日か一昨日もしてたよね。は
い、そうですね、ずっと、
あ、ピアス、はい、ピアスだか、
はい、
あれ作ったやつだったんですか？
作ったやつです。
おあ、結構俺、
はい、
あ、なんだ、買ったのかと思うぐらいいい出来じゃないですか。
ありがとうございます。
あのピンクの輪っかみたいなやつですね。
あ、そうです、そうです
。あ、そうなんですか。
はい、
はい、何がきっかけだったんですか？
なんだろう、でもちっちゃい頃から好き で、うんうん、で最近、はい、なんかいや自分で稼げるようになって
自分で稼げるようになんか良かったですね。
材料をたくさん買えるようになっ て、そうですね、それで、うん、なんか、まあ、気まぐれに作ってみようかなって思ったら結構綺麗にできるんですよ。
へえ、
はい、
で、
はい、で
そんな、はい、ナコピーは
は最近気になってるイベントがありまして、
はいはいはい、
ハンドメイドインジャパンフェス冬っていう
ハンドメイドインジャパンフェス冬、
はい、っていうのが、今週末12日から13日にあります。
おお、なん、はい、じゃあちょうど今手芸にハマっているナコピーには、
はい、
うってつけのイベントですね。
はい、ちょっと行ってみたいなって思ってるんですけど、
はい、
出展者の方々は、うん、なんかもっとこうペイペイの私みたいな人じゃなくて、うん、こうちょっと有名なインフルエンサー的な方。
ああ、よく今ねインスタとかでね、はい、はい、こう、はい、おしゃれな、はい、手芸でできているアクセサリーをアップして人気の方とかいらっしゃいますよね。はいはい、
そうなんです。
あ、そういう方が一堂に集まるイベントなんだ。
はい、はいはい、集まって売ったり
売ったり買ったり
売ったり買ったり
ちょっとおかしいかな
ですね。
買えるのかな。
はい、あとは、うん、ワークショップも開かれていたり、
はい、
あとそういうビーズのアクセサリーとか手芸用品だけじゃなくて、
はい、
もう食べ物も売ってたり手作りのお菓子とか、
あ、それもハンドメイドに入れるわけだ。
はい、みたいですね。
へえ、
はい、
じゃあ、はい、そこにのワークショップにナコピア行って少し腕を上げるのかな。は
い、そうですね、ちょっと行ってやってみたいと思います。
どこでやってるんですか？
場所は東京ビッグサイトですね。
お台場ですね。
はい、
はい、
ですね、皆さんもぜひ行ってみてください。
はい、
はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは株式会社新鮮社から10月に出版された書籍振り返り手帳術の編集をされた樋口博人様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新鮮社、新しい泉の社というふうに書くんですけども、まず新鮮社さんの出版ジャンルについて教えてください。
あ、はい、まずはあの、新鮮社なんですけれども、はい、1968年に設立した出版社で、はい、50周年を迎えたところです。はい、
はい、
で、今まではあの固めの本が、割と多かったんですけれども、最近はあの一般書も多くなってきていまして、はい、うちの出版社、
はい、
うちではあの、古墳とかの考古学の本とかで結構あの、有名なので、そういうジャンルではあの、はい、割と知られている、出版社だと思います。はい、あの、広くあの、人文社会分野を中心に、はい、生活実用書とかその他の、書籍を刊行しています。
あ、なるほど。確かに新鮮社さんで検索するとなんか一番最初に出てくるのがやっぱり新鮮社考古学っていうワードだったりするので、うんうん、やっぱりそこのところが強いところなのかなっていう感じですね。で、最近は一般向けの本も出しているっていうことなんですけども、例えばどんな本がありますか。
そうですね、料理の本とか、私ではないんですけれども、料理の本とか、はい、そういうのも出したりしていますね。はい、
それはなんか古代米の調理法とかそういうわけではないです。もう普通に現代の、
まあ、普通の、はい、とか、あと英語の、英会話術とか。
本当に幅広くっていう感じですね。
そうですね、はい、
はい、でそんな中でも、樋口様がこれまでに担当された書籍のジャンルというのはどういう感じなんでしょうか。
はい、私がですね、はい、去年あの入社したばかりなんですけれども、新鮮社で作ったのは、2冊ありまして、はい、1冊目はあの子供が自慢したいパパになる最強のお父さん道というタイトルの本なんですけれども、うん、はい、小さい子供がいるお父さんのための生き方の本を出しまして、で、2冊目が、はい、今回紹介させていただく振り返り手帳術です。
あ、今回は振り返り手帳術、
はい、
ちょうどあれですよね、はい、年始になると
そうです、ね、
手帳をつけようかなとか日記つけようかなって思う時期なので、
はい、
ちょっと楽しみですね、
はい、この時期にぴったりだと思います。はい、では、振り返り手帳術の、編集されていた樋口様の、ご経歴をちょっと軽くお話しいただけますでしょうか。
はい、はい、出版社としてはあの新鮮社で4社目になるんですけれども、
はい、
これまで在籍した出版社を含めて言うと、
はい、
武道格闘技とかスポーツとかが、得意な出版社にいた時は、そういう本も作っていました。具体的に言うとあの空手の実用書とか、あと喧嘩になった時にあの喧嘩に勝つための本とか、とかですね、
はい、
あと、まあ、スポーツ、
はい、
スポーツの、有名な人の評伝とか、そういうようなものを作ったりしていて、で、その後に行ったところは、大学の講師になるための本とか、あと夫婦関係を改善するための本とか、あと障害のある方の、就職活動のための本とかを作って、
はい、
で、今のところに入りました。
はい、もうじゃあスポーツから家族問題から社会問題まで、
そうですね、
とってもジャンル幅広く制作されてるんですね。
そうですね、いろんなジャンルの本を、はい、 その時々これが気になると思ったテーマで、はい、結構ジャンル問わず作ってきましたね、はい、
なるほど。なんか、夫婦とかあと72個とか
72個
間違えました
よく間違えます
すいません、はい、とか、まあ、今回の手帳など結構生活の身近ななんか問題というかそういうテーマが多い感じですかね、
は
い、
あそうですね、はい、私自身が興味あるのがあの身近な問題をどういうふうに解決していくといった、はい、あの日常生活の役に立つ本を作りたいと思っていまして、
いいです、ね、
で最近はあの結構そういう、テーマを中心に企画を考えています。
うん、はい、なるほど。
まあ、今回の手帳なんてね、はい、皆さんに関わることですもんね。
う
ん、
そうですよね、手帳、はい。で今回の、書籍紹介する書籍が、はい、振り返り手帳術というものです。
はい、新鮮社さんですよね。
はい、はいはい、この振り返り手帳術の、出版されたきっかけっていうのはどういうものなんでしょうか。
はい、ですね、著者さんは発掘して出版社に紹介してくれるお仕事をされている方がいるんですけれども、はい、そういう方の紹介がきっかけでした。
はいはい、
で、あの手帳術というと、はい、女性の著者さんのかつ女性向けの本がほとんどだと思うんですね。
そうですよね。
書店に行っても、はい、あの手帳術のコーナー行くと結構そういう本が多い、
はい
はい、でそういう中であのこの本の著者さんである伊藤さんは、はい、男性、
はい、
で私自身も男性男で、ですのであの男性の読者にも手に取ってもらえる本がもともと僕は作りたかったというのがありました。はい、
なるほど。
で、男性向けの手帳術の本も、はい、もちろん出てるのは出てるんですけれども、はい、仕事をいかに効率よくできるようになるかっていうようなものが多いと思うんですね。
はい、
でも手帳に書くことって本来仕事のことばかりではないですよね。
はい、
仕事もプライベートも含めて書くことだと思いますので、そういう手帳術の本が、うん、あったらいいなと思ったところにちょうどこの伊藤さんに、
はい、
出会ったということですね。はい、あと伊藤さんが、はい、時事通信社の、はい、現役の編集デスクというところの
記者さんなんですね。
そうですね、魅力を感じましたね。はいはい、
ちょっと面白いです。はい、記者さんってこうちっちゃい手帳を持ってこう書き留めてる、今はもうね IC レコーダーなのかもしれないですけど、こうちっちゃい手帳で普段はなんか書き留めてるような印象ありますもんね。
そういう印象ありますよね。はいはい、報道の第一線で活躍して来た、多忙な人がどうやって時間管理をして生きてるのかってすごい興味あったんですよ。
なるほど。は
い、そんな忙しい人でもちゃんと仕事をして、うん、プライベートも充実して、はい、生き生きと生きていけるのはどういうふうにすればいいのかなっていうのがぜひ知りたいなと思いましたね。
は
い、
それは皆さん知りたいでしょうね。はい、僕も知りたい。
はい
はい、
でそんな伊藤さん、記者である伊藤さんが書いた振り返り手帳術なんですけども、うん、内容の紹介なんですけども、はい、まあ、その名の通り、うんうん、この手帳の書き方の本ですか。うん、
はい、
はい、でズバリ手帳の書き方の本で、なんか手帳っていうとなんか私はなんかスケジュールをただ書く、うんうん、書き留めておくものっていうイメージなんですけど、うん、
いや僕もねこの振り返りっていうところがついていて、はいはい、すごく読みたくなったんです。なんでかっていうと、はい、もうねそのスケジュール管理だったらば、はい、iPhone というかスマホで今やってしまえばいいやって思ってるんですけど、はい、なんか最近少し日記をつけて過去を振り返ってみようかなと思ってたところだったので、はい、まさにね、はい、僕はすごくこれ内容にすっごい興味津々なんですよね。はい、
はい、内容について
そうですね、はい、ここからですねいよいよ、
はい、
でまず振り返りっていうキーワードなんですけども、はい、実はこの手帳愛好家にとっては、はい、結構知られてる言葉なんですよ。振り返りっていうことをして、
はい、
やるっていうのは、はい、割と普通に愛好家の人はやってることが多くて、うん、でも今おっしゃったように、はい、初心者の方は、うん、手帳未来の予定を書くのになんで振り返るのってまず疑問に思うと思うんですよね。うん、 で、あのそういう、手帳を書くのに慣れた方だけではなくて、うん、あの全くの初心者もぜひ手に取ってもらいたいなっていう狙いがあって、あこういうタイトルにしたっていうのがまずあります。
はい、なるほど。なんかね、はい、羨ましいんだよね。あのどうしても手帳でスケジュール管理するの面倒くさくて、はい、あの G カレンダーとか Google カレンダーみたいなのも使っちゃうんですけど、はい、手帳でこう管理してる方ってずっと残しとくじゃないですか、うん、あれをこう読み返している姿見ると、はい、あやってみようかなっていつも思ってるんだけど自分じゃ続かないだろうなって思って
あのこの本の、帯の裏側にも書い、はい、書いてあるんですけれども、はいはい、振り返り手帳術は、はい、主な構成要素である、一行前ニュースを書く。
おー、はい、なるほど。
まず一つ、はい、で二つ目に、ポジティブ思考を身につけるが二つ目、はい、で三つ目で、最も重要な目標を一つにフォーカスするっていうのがあるんですけれども、うんうん、ちょっとかっこよく言うと、この3つが、三位一体となって、有機的に結びつくことで、飛躍的な成果を生み出すと言えるのですっていう、あの本文から抜粋したものが裏側に、帯の裏側に書いてあるんですけれども、
はい、3要素がある、はい、
であの著者の伊藤さんによると、はい、手帳は、未来現在過去をつないで、人生を豊かにするための自己管理ツールであると、はい、で過去を振り返ることで、現在の状況を確認し、本当にやりたいことありたい未来を描きどんどん実現させていくと。
あ
で、この本を読んで手帳を書けば、これらが全てできるようになりますという簡単に言えばそういう本ですね、
はい、未来現在過去をつなぐあのどうしても手帳だとさ、はい、スケジュール管理のものっていう風に捉えがちだけど、はい、本当は振り返るところにポイントがあるんでしょうね。
そうですね。
なるほど。
3要素の中の、まずマイニュースなんですけど、うんうん、マイニュースって一体何ですか？
マイニュースはですね、はい、
はい、
自分の行動に関することですね、はい、自分の身の回りで起きた出来事、
はい、
自分が考えたこと感じたことを、この本ではマイニュースと定義しています。
それをこう一行で表現するっていうところがやっぱりあの著者の方が記者であるところから来るポイントなんでしょうね。
そうですね。あの本を作るときにあのどうやってあのこの本のオリジナリティを、作ろうかっていうところでそれはあのみんなで一緒に考えたんですけれども、はい、伊藤さんがやっぱりその記者の経験によって、編み出した手帳術の本なので、
はい、
そのマイニュースという言葉をどっかに使いたいなと思って、で帯にあのドカンと、入れさせてもらいました。
はい、
このあの本書の中に具体例が出てるんですけど、ちょっと10月1日、
はい、
満員御礼講師鮮烈デビュー、10月2日やればできる残業ゼロ3日新聞に名前喜びじわり。なんかあれですよね、
はい、
自分のことだけど新聞に載せてもらってるみたいな気分になってちょっと高揚してきます ね、 読み返すと、
このマイニュースっていうのが本当にあのこの本の特徴であって、
はい、
シンプルで本当に楽しく長く続けられる手
帳です。そうですね、はい、なんかねあのやろうと思って僕ちょうど日記帳みたいなの今手に入れたんですよ、
はいはいは
い、でも結構5行書くのしんどいなとか思ってどうしようと思ってたんですけど、このヒントいただきましたね。マイニュース1行で見出しで書くとちょっと続けられそうだし、後から振り返るのも楽でいいなって思って。
そうですね、はい、あのちょっとしたあの自分があの、はい、新聞の
主人公になったり
とか、そうですね、あとまあ新聞の記者さん気分で、
書く時もなんかいろんな出来事を確かにポジティブに捉えて書こうとするっていうのはよくわかります。さっきなんか、
はい、
あの上司に怒られた時どういう風に記録するの、ね、もうなんかへこんだまま、はい、今日は上司に怒られた散々な一日だったみたいに書くのか、
はい、
あるいはもうちょっとなんかポジティブにっていう、あそういえばあれじゃないですか、はい、昨日おととい怒られてませんでした、
はい、怒られてましたけど、
どうします
は
どう書きますか。
あれですね、自分の
コピーは
自分の何だろう、はい、成長の伸びしろを見つけたみたいな
かなり無理入ってますね。大丈夫ですか。
そんなことない
です。あでもまあポジティブになってますよね、はい、
ちょっと改善点を、
よかった俺、はい、社長殺すみたいなことはなく
てそれは書かないですけど、
はい、心の中で死ね3回
言わないですけど、はい、そういう、ポジティブに変換するっていうのもこの3要素の一つなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、ある事実をどう捉えるかによって全然変わっていきますので、うんうん、はい、それを良い方に考えて、うん、見出しとして毎、ニュースとして書き残していく、うん、それが長く続けられる楽しく、うん、できる方法でもありますし、この本 の意図するところでもありますね、
うん、他にあんまりこんな本ないですもんね、うん、なんか手帳術っていうと、うん、結構スピリチュアルに寄ってしまったりとか、うんうん、なんか女性向けのものだったりとか、うん、も多いですけど、なんかこれだったら、うん、なんか、うん、ザ仕事っていう男の人向けの感じもしないですし、う
ん、あとね、はい、なんかそのスケジュール管理とか効率化だったらば、はい、意外とそれこそiPhone の中で G カレンダーで済むとかスマホで済む感じなんですけど、うん、これどっちかっていうと、うん、自己実現していくとか自分を見返すっていうところにすごいポイントがあって、あ、これなら本当に手書きの手帳をやる価値あるなっていうのがひしひしと分かるというか、これやってみたいなって思いましたね。
はい、で、こういうこの自己実現もできるようなすごいすごい素敵な本なんですけども、うん、はい、これを、編集されてる時の苦労話とかってありますでしょうか。
うん、そうですね、
はい、
著者さんの、伊藤さんが、はい、の執筆と構成にかける熱量がものすごかったっていうのがありまして、
はい、
でさすが、編集デスクという感じで、
そうですね、
普段お仕事で誤字脱字があってはならないことをされてるじゃないですか、
はい、
でそういうことをされてる人が、はい、本を出した時に、はい、誤字脱字があってはならないというような伊藤さんのすごい記者魂に圧倒されましたね。で特にゲラの構成の時に、はい、本当に印刷に回す最後の最後まで気を抜かずにこだわり抜いたっていうのがすごいなと思いまして、でそうですね、
は
い、
それはやっぱ新聞記者の方ならではなんでしょうね。
で本来編集者がしっかりと全部、はいはい、逆にこちらの方から気づくべきことではあるんですけれども、はい、伊藤さんに助けられてもらった部分が、はい、ありましたね。
でもある意味じゃあ樋口さん的にはプレッシャーもかかる、
そうですね、
あるんですね、
はい、で苦労話と正反対なんですけれども、
はい、
さすが、記者としての経験が豊富な方なので、
はい、
文章のクオリティが素晴らしかったんですよ。で初めての本なんですね、
はい、
デビュー作なんですけども、はい、普通初めて本を出される方って文章をかなりいじることが多いんですよ。で著者さんによってはもう本当に文章になってなくて、どうしようかって困ってしまうこともあるんですけれども、
はいはい、
この本に関しては全くそういうことはなくて、
さすがですね、
はい、で、どういう項目を作ってどういう構成にしていこうかっていうそういうやり取りは最初の方で、結構いろいろとやり取りさせていただいたんですけれども、はい、そういうことはあったんですが、文章の
分かりやすさ
書き方、そうですね、
はい、
書き方については全然、
はい、
こちらから何も、はい、言うことはなくて、
じゃあこれはもうほぼ伊藤さんの原稿そのもので出来上がってる感じなんですか。
そうですね。であと苦労したといえば、はい、最終的に、ページ数に収めるためにちょっとオーバーしてしまったんですよ、
はい、
でなかなか削りたくない、内容ばっかりだったんで、
はい、
どうやってページ内に収めようかとか、
はい、
そういう点では結構苦労はしましたね。
なるほど、
はい、で最後の最後印刷に回す直前ぐらいで、はい、バタバタバタっと伊藤さんとやり取りをして、文章をスリムにしてもらったりとか削除してもらったりとか、そういうのはありました。
なんか新聞の発行の作業に近いかもしれないですね。
そうですね、はい、
出版は出版なんでしょうけど、
へ
ー、 あ、記者さんってやっぱりね、新聞ってすごい分かりやすい文章じゃないですか、はいはい、あのレベルでこう書き上げてきてらっしゃるんでしょうね。
はい、すみません、ちょっとお時間がそろそろ迫ってきたんですけども、では最後にこの本を通して感じてもらいたいこと、伝えたいことは何でしょうか。
あ、はい、普段一日一日がなんとなく過ぎていきがちだと思うんですよ、はい、あのでも、今日やろうとしていたことは何だったのか、今日どんなことがあったのか、うん、その日を振り返って、はい、一日一日に見出しをつけていくことで、うん、あのそれが未来に生きてきますので、この本で紹介しているように、はい、ぜひ一日の終わりに、ポジティブな視点で、マイニュースを手帳に書いていただきたいなと思います、うん、でそうすると、はい、どんどん目標が達成できて自分の人生が豊かになっていくのではないかなと思います、
はい、
やってみます。
はい、やってみたいと思います。では本日のゲストは株式会社新鮮社から10月に出版された書籍振り返り手帳術の編集をされた樋口博人様でした。曲はイギーポップでラストフォーライフです。
も開講、ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は18時32分を回りました。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM 木場スタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのミクです。
同じくナイスク学園の宇宙です。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の大学生や高校生をゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生の存在を紹介するというコーナーです。
はい、今年も 今月もやってまいりました、はい、ナイスク学園ですが、
はい、先週あの今年の抱負みたいなのをいろんなパーソナリティに僕聞いてたんですけど、ミク、はい、さんなんか急に来れなくなっちゃったってことで、
そうなんですよ、
聞きそびれたのでミクさんにもぜひ聞きたいなと思って、このオープニングで、はい、思ってたんですけど、
2019年の放送ですね、うん、私早め早めの行動を心がけるっていうのを抱負にしてます。
なんかアバウトだな、
なんかこう何事もなんですけど、こう締め切りギリギリにならないとやらないっていう性格がなかなか2018年も治らなくて、やっぱ2019年こそはっていうので、
就活もあるしね、
そう、もう1時間前に会場に着いてようぐらいの、
あ、なるほど、
勢いで、でも今のところは結構それ成功してて、
あ、本当に
割と時間に余裕が、
1時間前すごくないそれ
いや結構電車怖いのよ、怖いんですよ、なんでこう、ね、1時間前とかだったら絶対もう、まあ、まず止まっても、ま
あ
ま
あ
ま
あ
ま
あ、確かに、あ、そうか、じゃあ俺もそのくらいの心構えでいかないと、
だいぶ心が落ち着きましたね、走っていくとかがないので、
あ、なるほどね、
いや大事だなっていう風に身にしみてますね1ヶ月まだ経ってないですけど
それ初めて、
そう、
いやでも大切だわ、
大げさなぐらい、ね、一度はこう、
いやそうですね、
準備を前々からしておこうって思ってます。
なんか同世代がみんなちゃんと就活に向けて動き出してる、なんかすごいそういう話を聞くたんびに焦るよ
今日もちょっとスーツだ
感じて
面接終わりで
いるところなんですけど、いやそうですか、いやちょ僕も頑張りできないですね、
いや頑張りましょうよ、一緒に、ね、お互い頑張りましょうはい、ナイスク学園でもリスナーの皆様からのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.com です。ニューストリーム配信もしていきますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイスク学園のツイッターアカウント名は NAISG_student NAISG_student です。フォローよろしくお願いいたします。また番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくと、コメントの方を拾うかもしれません。お待ちしております。
さあ本日もゲストの方いらっしゃいます、
はい、
本日のゲストの方を紹介いたしましょう。
はい、本日のゲストミス SFC コンテスト2018準グランプリの牧村和穂さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速、はい、ミス KOSFC 準グランプリ獲得されたということで、
はい、
今も新しくさらにステップアップしたミスコンに挑戦されているということなんですけれども。
そうなんですよ、今はミスオブミスという全国のミスと準グランプリの受賞者が集まっている全国のミスを決めようっていうミスコンに出ています、
うんうんうん、絶賛もう審査中ということで。
そうなんですよ、
もともとミス系をね SFC に、はい、出場されたきっかけって何だったんですか。
そうですね、運営がお友達だったのでやってみないかって声をかけていただいたんですけども、私は将来医療を広められる人になりたいなっていうのがずっとあって、それのきっかけになれるんじゃないかなと思って出場を決めました。
そう、医療を広める人になりたいっていうい
や、なかなか珍しいパターンじゃないですか。
そうかもしれないです ね
僕何人かミスコンの方、うんうん、あの仲良くさせてもらってる人たち、みんなやっぱり先輩に憧れてとか、去年のミスの方かっこよかったからみたいな、うんうんうん、そういうことはよく聞くんですけど、うんうんうん、自分のそういう軸を持ってミスコンに取り組んでる方ってあんまり僕聞いたことない。
確かにそうかもしれないです
大学も看護学部、
う
ん、
そうです、看護医療学部に通っています。
なるほど、
じゃあもう本当に国家試験に向けて勉強、
そうですね、そうですね、試験前で今大変なんですけど。
忙しい中。
いえいえいえ。
じゃあもう高校生の時からそういう看護、医療とかに興味あったっていうことですね。
そうですね。もともとボランティアをずっと中高やっていて、うんうん、人に関わる仕事がしたいなと思って。
ああ、なるほど。
そうですね。
ね、看護学部っていうとなかなか、うんうん、あのそこに向けて勉強しなきゃいけないのかなと思うので。
ここ看護師になるっていうことが一つのゴールなのかなっていう方、うんうん、私のイメージだとあるんですけど、
僕もそうです、
ね、結構違った道も行かれる方も多いんですか。
そうですね、先輩もいろいろ 道があって、看護師だけじゃなくていろんな多彩な道を歩んでほしいという意味も込めて看護医療学部っていう学部の名前なんですけど、例えば企業で働く産業看護師さんや、うん、学校の保健室の先生だって看護出身の方がいたり、うん、普通に一般企業でお仕事されてる方も多くいます。
そうなんですか、産業看護師っていうのがいらっしゃるんですね、
うん、そうなんですよ、
初めて聞いたワード
会社の健康を保つという
か、あーなるほど、
専門で、
専門でです。いろんな道がある。
そうなんですよ、
あ意外と広いんですね、うん、病院だけじゃないん
で、病院だけじゃないんです活躍の場は。
じゃあこうミスオブミスを経てこう3年4年ってなってこう就活ってなった時に、はい、牧村さん自身はどういった職業にされていきたいというふうに今思っているんですか、
う
ん、
私は医療を広めるっていう活動をすごく目指しているので、うん、メディア系の裏方の就職を考えていて、将来はその医療番組とかを作ったり、あとは医療ジャーナリストもすごく憧れの道ではあるので、
医療ジャーナリスト、
あそういう、
そういう道に進んでいけたらいいかなと思ってます。
じゃあなんかやっぱりなんか常にちょっと王道ルートとは違うところですね。
そうかもしれないです
独自の道を行かれるという感じで、でもなかなか国家試験もあって、うん、自分のメディア関係の就活もするんで結構
そうですね、ハードかもしれないんですけど、
いやめちゃくちゃハードですよね。
友達も就活する組がいるので一緒にみんなで頑張ろうって言ってます。
国家試験は4年で受けるんですか。
4年の2月ですね、最後卒業前の最後の試練。
えじゃあもう就活が先、
就活が先です。
うわすごい、
いやこれ
やだ、
いやそうですね、ちょっと大変ですね。
勉強もしながら就活受けて、
あそうですか、
かっこいいですね。だって手に職をつけっていうわけで、うん、強いですよね、普通の就活を。
いやそうですよね、
医療に専門的に学んでますって
言えるんで、うんうんうん、でもそれで落ちたらちょっとやばいので、いや頑張って勉強していきます。
いやそうなんだ、いやむしろ逆でなんか国家資格持って就活だったら強いじゃないですか。
強いと思います、うんうん、でも国家試験取るんでっていう前提で面接に行くので本当に落ちたらどうしようと思ってるので、あなるほど、勉強はちゃんとしなきゃいけないですね。
今 2年生ですか。
2年生です。
じゃあまだまだ必修がたくさん、
まだまだ必修がもう高校生かなっていう時間はいれ大学になっても毎日学校に行ってるんで、
ああそうなんだ、まあ、看護はそうかもしれないですよね。
そうなんですよ。
でその中でミスオブミスの今の活動もされて、はい、その主な今活動っていうのは
ショールームの配信、
ショールームの配信
今は
っていうと、なんだろう、ショールーム配信、
配信がメインですね、うん、ミスオブミスの活動に関しては。
じゃあネット上で自分の番組を作るみたいな、
ね、自分の番組を作るって感じです。
1日にどれぐらい配信はされるんですか。
今は1日3時間マックスでやってます。
3時間マックス、いやめっちゃ長いですよ
前5時間とかやったことあるので全然3時間は
大丈夫。いやこの番組、いや僕たちのコーナー20分くらいですけど、ね、3時間
やってます。
それ毎日ですか。
毎日、今週は毎日です。
うわーすごいですね、はい、めちゃくちゃ努力家。
いやいやいや、でも楽しいので、
そうなんです。ちなみにどういうことを配信されるんですか。
なんだろうね、やっぱ看護学部なので、うん、そういうことを活かしたいなと思って、はい、前からショールームでは健康枠配信っていうのをやっていて、
健康枠配信、
なんか皆さんの最近の健康のお悩みとかを聞いたりするっていう、それを勉強、自分が勉強したことをそこに還元できればいいなとも思っていて、
すごいですね。
どんな質問というかお悩み相談が来たりしたんですか。
例えば最近ダイエットしたいんだけどとか、 あとは風邪ひいちゃってるんだけどどうしたらいいとか、この時期インフルエンザなので、
ああなるほど、
とかたくさんですね、
知識をもとに回答
して、いろいろ勉強、そのためにも勉強を自分で頑張ろうとも思えるので。
ちなみに今もなんかインフルエンザの流行が本格化してるっていうニュースとかもあったりするんですけど、はい、うん、なんかご自身で気をつけてることとかがあったらぜひ教えていただきたいなっていうふうに思って
普通なんですけど、とにかく手洗い、うがい、マスク絶対やってください。
必須なんだね。
もう耳で聞いたことあることは全部した方がいいです、インフルエンザ。
そうなんですか。
なるほど、
やっぱりね、
気をつけようと思います
。そうですね、乾燥してますからね。
あとはラーメンが好きなのでラーメンを配信で作ってます。
あ、なるほど、ラーメンを作る
配信で茹でて食べるっていう。
え、それでもあれなんですよね、多分あの札幌一番とかのインスタとかじゃなくて、
いいやつ、
ちゃんとしたやつを作るんですか。
いいやつ袋麺。
ちなみに袋麺で一番好きなのはどのラーメンが一押しですか。
うまかっちゃんっていう福岡とか博多とかそっちの方で売ってるあのインスタントラーメンなんですけど、それをアマゾンで 50個セットみたいなやつを買って
一人暮らしですか。
一人暮らしです。
なかなかだよ、
家にいる時は大体ずっとラーメン食べてるんで。
すごい細くないですか、
ラーメンばっか食べてるとは。
ラーメンダイエットなんで。
あ、そうなん
だ。逆にラーメンダイエットです
あ、そういうのがあるんですね、
新しく。
ちなみにお店のラーメンとかも行かれるんですか？
行きます通ってます。
あ、そうなんだ。
一押しのラーメン行きたいですね。
そうね、一押しは
日吉にあるガットンという九州釜炊豚骨ラーメンです。
日吉
です。
日吉も行かれるんですか？
そうなんです、練習、あのサークルの練習で日吉に行くことも多いので。
あ、
何のサークル？
サークルはアイドルコピーダンスのサークルをして踊ってます。
アイドル
踊ってます。
そういうのが、
はい、
なんか大きな括りでユニドルっていうのが。
そうですね、ユニドルっていう大会に出場するために練習している。
なるほど、ユニドルとそのアイドルコピーっていうのは同じ。
ユニドルは大会の名前なので。
あ、そうなんですか。
人を指すわけではないですね。
へ、
ユニドルっていう大会に出ている、私たちはアイドルコピーダンスサークルの人間なので。
あ、大学の、あのアイドルコピーダンサーが、うんうんうん、出る大会が
ユニドル。
あ、そういうことなんですか、はい、ちょっと勘違いしてます。
そうなんですよ、誤解されやすい
ん
ですけ
ど、ね、どの大学にもアイドルがいるのかと思って
ます。
そういうことではないんだ。
難しいんです。
へ
え。でもこのなんかアイドル活動、ご自身で衣装も全部作られている。
そうですね。
あ、そうなんですか。
やっぱサークルなので、他のダンスサークルとかも自分で衣装やったりすると思うんですけど、それと一緒で衣装メンバーみんなで考えて、
はい、
この曲だからこういう衣装にしたいねっていう
案を出して。あ、じゃあ曲ごとにもう結構衣装は。
そうですね、衣装替えとかもするので。
じゃあ本当に作ったり
こうしてます。
考える時間だけでもだいぶ
取られます。そうなんですよ、みんな徹夜で衣装を大会前作って。
いやー、大変だ。
そうなんですよ、
リハーサルもして、
裁縫技術も上がるっていう、ダンス技術だけじゃなくて。
すごい、
すごい、
女子力ですね。
女子力。
もともとダンスが好きだったのもあって。
そうですね、アイドルも大好きだったので、ずっと。
あ、ダンス好きなんだ、いいですね。全くできないですけど、
私もセンス皆無です。
ダンスは難しいですね。いや、できる人本当かっこいいなって思います。いやいや、
練習したらみんな踊れる。
いや絶対そういう、いやどうだろうな。やっぱ才能大切だと思いますけど。いやいやいや、
結構お客さんとか呼び込むのもすごい大変。
そうですね、広報とかも自分でやったちで、どういう広報したらいいかっていうのを考えたりするので、そのためにいろんなアイドルの番組とか研究したり。
なるほど、番組研究もされる。
そうですね。
じゃあ結構衣装とかもなんか好きなアイドルのグループの衣装にちょっと似せたりとか、
似せたり本家に似せるっていう、コピーするアイドルの本家に似せて作ってみるとかしてます。
このユニドルって大会って、もともと審査基準みたいなのっていかに似せられてるかとかなんですか？
いや、なんかいかに、なんだろう、ダンスも もちろんですが、本当にアイドルみたいに魅了できてるか、魅了度とか演出とか。
なるほど。
そういうのも含めて、ただのダンスの大会じゃなくて、なんか伝わってくるものがあるか、押せるかどうかって、このグループを押せるか。
じゃあただコピーするだけじゃない。
そうなんですよ、ただコピーしただけ
じゃ。深いですね。
じゃあ結構もう推しアイドルみたいのも、うんうん、結構ファンの方
の中で出てきたりとかも。
あ、そうなんですか。
だから正解がないので難しいんですよね。
なるほど。
いや、でも楽しそうですね。そう聞いていくとなんか楽しそうだなって、うんうん、
楽しいです。
大変だけどね。そしてまあ個人としてこうミスコに出たりとか、ミスオブミスに出たりとか、
はい、
もう広げていかれてる
という、はい、
そう、他の、 あのユニドルのユニドルというか、コピーダンスサークルの人たちはみんな応援してくれ、
みんな応援してくれてます。
そうなんですね。
だから毎日ツイッターとかでラーメンを載せてるんですけど、それをなんか今日のマキムラーメンっていうハッシュタグでやってるんですけど、マキムラーメン今日じゃあ帰りにしに行こうって言ってくれたりして、メンバー行って一緒にラーメン載せたり、
写真撮ったりとかも
してくれます。
サークル自体は本気の日吉の方なんですか？
そうですね、日吉なんですけど、三田キャンパス、湘南藤沢キャンパス、日吉キャンパスの人、あと八神キャンパスの人が集まって。
あ、みんな集まって、
みんな集まって日吉で練習してます。
へ
ー、何人ぐらいのグループで？
全員で15人です。
結構
いる。あ、まあまあ いるんですね。
そうなんですよ。
じゃあもう配置とかも全部もう考える。
そうなんですよ、構成も全部考えるので。
すごい。
なるほど。
はい。
いや、もう感動しきりですけれど。
いやいや、うん、あっという間に。
そうなんですよ、
時間がやってくる。
早いですね。
早いね。早い。最後に改めてですね、牧村和穂さんに本日のなんかも残したこととかがあれば、改めて告知もですね合わせて、はい、ぜひお願いいたします。
ミスオブミスの投票が SNS 上からできるので、ぜひウェブから調べていただいて、投票を2月24日までしているので、そちらの方お願いします。
2月24日、
あとは、はい、2月24日です。あとユニドルの全国大会の敗者復活戦決勝戦が2月13日に行われます。こちら本当に毎日頑張って練習していますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
なるほど、ありがとうございます。
まただからツイッターとか
ツイッターもあります。アットマークカズホアンダーバーミス SFCKAZUHO アンダーバー MISSSFC で検索していただけるとフォローできますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いします。
めちゃくちゃフォロワー多いですね、
ありがとうございます。
びっくりしましたけど
頑張りました。
すごく可愛く
て、ね、
ありがとうございます。
自作ですか？
あれは撮ってもらいました。合成です。
合成で、いやでもすごい、
いや衣装も可愛くて、
ね、やっぱ努力が垣間見れますけどね。いやいやいや、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲスト牧村和穂さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com naisg.com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。
それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲はジュディ&バリーでそばかすです。
そろそろお別れのお時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き株式会社新鮮社から10月に出版された書籍振り返り手帳術の編集をされた樋口博人様をお招きしています。よろしくお願いします。
お願いします。
昨年9月に発売された、書籍があるそうなんですけども、子供が自慢したいパパになる最強のお父さん道という本です、
ね、もう一冊じゃあご紹介いただくということですよね、はいはい。
これは育児の本ですか？
ですね、育児を題材にした、はい、お父さんの生き方の本ですね、はい、
で主人公は子供ではなくてお父さん。
お父さんですね、うん、はい、
いや僕もこう見えて子供がおりまして、
はい、
そうですよね、はい、もう今小学4年生なんですけど、だいぶ今までずっとお母さんお母さんだったんですが、最近チラチラ僕の行動を見始められてちょっとプレッシャーを感じていたのでまさにと思いました、
はい、
お父さん度、はい
はい、
この向谷さんを、はい、という方にお父さん道について語ってもらおうと思ったのはなぜなんですか？
はい、ですね、この向谷さんは、はい、まあ、ベストセラーも多い作家さんなんですけれども、
はい、
別の顔がありまして、はい、僧侶であって、空手道場の、館長でもあって、保護司でもあるということで、日本のお父さん、若いお父さんに向けて、頼もしい生き方を伝授してもらうにはもうこの人が一番だなと思って、はい、
お坊さんで空手の猛者で、
はいはい、
で人の道を正すというか構成をする保護士さんで、はいはい、おー、はい、まさにですね、
はい、
どういう内容なんですかね、
はい、ちょっと、はい、そうですね、まあ、このタイトルそのまんまなんですけれども、
はい、
子供を自慢するお父さんではなくて、うん、子供に、自慢されるお父さんになれるにということで作りました、
はい、
で世の中にお母さん向けの本っていうのは結構たくさんあると思うんですね、
はい、
でお母さんも本当に毎日大変で、それはそれでも本当に尊敬すべきことだと思うんですけれども、うん、はい、その一方でお父さんも実は困っている、悩んでいると、でそういうちょっと心細いお父さんに向けて、力強く生きられる本を、届けられたらなということで作りました。
そうか、お父さん側からね自慢する、はい、お父さんすごいんだぞじゃなくて、うちのお父さんはこんなにすごいんだよっていう風にするにはどうしたらいいか。ちなみにナコピーのお父さんどんな感じですか？
なんかでも家では偉そうにしてて、あんまり私はそんな尊敬してないです
大丈夫ですか？聞いてないですか、お父さん？
聞いてないです、はい、
例えばどういうところにこう自慢してもらえるお父さんになるポイントがあるんでしょうかね？
そうですね、例えば、はい、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、
はい、
夜妻と子供と一緒に、駅のホームに、
はい、
いたとしますね、はい、でその時に、酔っ払いが絡んできたと、
はい、
でその時に果たしてお父さんはどういう風に行動すべきなのか、
あちょって、まあ、空手を繰り出すのか、
はい、
いやでもそんなのみんな繰り出せるわけじゃないのでどうするかですよね。
そうですね、でまあ、お父さんとしては、はい、ここでちょっと強いお父さんを見せないといけないっていう風に思うと思うんですよ、うんうん、
はい、
なのでそこで立ち向かった方がいいのかなという考えもあるんですけれども、
はい、
必ずしも、はい、そうやってすることがいいとは限らない。
なるほど、
そう、他にもやることは
そうですよね、真っ当なこう対応の仕方があるから、そういうことができるとは、はい、お父さんってこういう時すごいんだなって思いますね。
そうですね、はい、まあ、僕自身が4歳の子供がいるので本当にこの本を作りたいなっていう思いで作りました、
はい、
もうちょっと読んでみたくなりました、
はい、ではぜひ読んでみてください、
はい、
今夜は楽しいお話をありがとうございました。本日は株式会社新鮮社から10月に出版された書籍振り返り手帳術の編集をされた樋口博人様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のお相手はナコピーと
松尾リオでした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。